一層確実な予言。話、金城重弘。
今年は台風が立て続けに起こって参りました。そしてそれに伴って、この豪雨が大変な人害を日本列島に与えましたね。沖縄は大丈夫かと安心しておりましたら、台風24号、25号と立て続けに沖縄を襲いました。この複雑な台風の動き、ある台風は、フィリピンあたりで熱帯低気圧として発生して、そして、台風に変わり北上してくるかと思ったら西に曲がったり、あるいは西の方向に行くかと思ったら北上したり、で北上して日本列島にずっと横断するかと思ったらぐるっと回って西に曲がったり、本当に複雑です。ある人はこれは何十年ぶりに起こってくる台風とか地震とかそういうふうに分析しますが、聖書によりますとこれはますます頻繁に大規模な災害として起こってくると予言されています。この不確実な台風、これをどうにかできるだけ確実に予測しよう、そして防災に役立てようとして一生懸命、この研究している人たちがおります。例えば名古屋大学の坪木和久教授らは龍大と一緒になってこんな研究をしたんです。台風24号が発生したとき、その雲の上に飛行機を飛ばして台風の目に入って、そしてその気圧や風速をこの計測できる特別なこの機器で成功したということがニュースにありました。で、その気圧、それから風速、そして強さ、震度、どの方向に向かっていくか、こういうことがかなり精度を高めてきたというんです。16% から 20%。天気予報士ではありませんから、天気のことは話しません。今日は、世界はどこに向かっていくのか、その行方、それをみんなと一緒に聖書の予言を学んでいきたいと思います。それも、聖書には予言が約1000あると言われています。ですから、詳しく予言、勉強することはできませんけれども、もう、この、世界は、世界はもう終わりに近づいているという、この本が巷にはたくさん出回っております。21世紀になってから、アメリカで特に、欧米で、日本ではこういうのにあまり興味持っている人いませんが、ヨハネの黙示録一番最後の大予言書に非常に興味があって、もう世界は終わる。いつ終わるかという本がたくさん出ました。その翻訳が、日本にも出ております。しかし、ほとんどのその終末論というのは、不気味な世の終わりであります。何の希望も与えない。ノストラダムの予言、あるいは、エドガード、ケイシーの予言とか、妙な占いで、 来年はどうなる、世の終わりはどうなるとか、いろんな占い予言があります。予測があります。けども、90% は失敗しているそうです。聖書も世界の終末について、予言しておりますけれども、聖書が言ってるのは、これからどんな人間のテクノロジーも防止することのできない災害について書いてあります。人間の技術、知恵というのは本当にすごいですけれども、ね、10メートルの、その防波堤を越えた津波が来ると、今度は20メートルの防波堤を作る。それを超える津波が来ると、30メートルの防波堤を作るとか、いくらやってもやっても、人間の技術で防止することができない災害がやってくると書いてあります。そう。これは、聖書を見ると、サタンが、悪魔が、自分の時が短いのを知って、そして暴れ回っているんです。できるだけ多くの人を滅ぼそうとして、暴れ回っている。で、神様はそれをお許しになっている。神様は愛の神であり、公平と義の神であられるお方は、必ずご自分の知恵を持って、そして、介入なさって、義と平和の国を出現なさるというのが聖書の予言であります。聖書の予言は、人間のやる予測とか、占いとか、想定とか、そういうものと違って、聖書の予言は、正確であります。そう、ペテロ第2の手紙に、これはでしょう。そう。これね、ある人は800と言いますけれども、約1000の予言があって、確実に歴史を見ると、聖書の予言の通りに成就してまいりました。ペテロ第2の手紙の1章の19節。こうして予言の言葉は、ところでね、この予言の世は、ね、この世だけじゃなくて、預かる。預かる。どうして違うんですかと、ある子供が質問したんですが、人が大体予想して当てることを、こう、世を使うそうです。けども、預かって、神から、特に神から預かって、前もって、言うことを、この世にページを当てた予言ですね。しかし、とは言ってもね、偽物、私は神様から示されたという、また予言をする人がいます。聖書を私たちは今日学んで、急いで学んでいきたいと思います。予言の言葉は私たちに一層確実なものになった。あなた方も夜が明け、明星というと、モーニングスター。ね、明星、明けの明星が昇って、あなた方の心の中を照らすまで、この予言の言葉を暗闇に輝く灯火として、それに目を留めているがよい。聖書の予言に目を留めていると、どんな混乱、恐ろしいことがあっても、平安に過ごすことができます。パニックに陥ることはありません。だから予言に、これから世界はどうなっていくか、その行方を聖書の予言で知りなさいと言うんです。そう。教育という本の中に、あってあるものにいます大いなる神が、永遠の過去から永遠の未来に至る予言の鎖の輪を 一つ一つ連ねて、聖書の中にはっきりとお示しになっている歴史は、現在我々が時代の進行のどの辺にいるか、そしてまた将来何が予想されているかを告げている。過去に確実に予言が成就されてきたことを知ると、これからどの方向に向かって進路にを知るときに、我々は何も恐怖と不安に満たされることはありません。現在まで起こるべく予言されていたすべての事件は、歴史のページの中にその後をたどることができる。これから後に起こる諸事件も必ず順序通りに成就されると霊感の書は言っています。必ず順序通りに。皆さんにこういうチャートをお渡ししました。詳しくはできませんけれども、大きな中でその進路を見ていきたいと思います。エレン・G・ホワイトという人は、アダムの長男カインがいました。弟アベルがいました。そのカインとアベルは、各時代の二種類の人、世の終わりまでの二種類の人を表している。まあ世にはいろんな宗教があります。教派がありますが、二種類しかいないということです。一つは、カインのように、人間の自分で編み出した最高の公案で、自らを救おうとする人間。人間の捧げ物。もう一つは、アベルのように、神の権威を認めて、神が言われた通りに、神様の御前に、捧げ物を捧げる。つまり、自分の思い、行為によって、自らを救おうとするのではなくて、神の方法によって救われようとする。イエス・キリストのいさおし。いさおしというと、イエス・キリスト、神の子であり、人の子であられるお方。人類のために死に、そして復活して生きたも、そのお方の手柄、宝石に頼ってのみ救われようとする人。二種類しかいないという。で、もう少し読みましょうね。はい。そう。この予言の言葉を暗闇に輝く灯火としてそれに目を留めているがよい。これから、もう全然予想できないことが次々起こります。世界は真っ暗になってきます。もっと真っ暗になってきます。その未来が読めない私たち、暗闇の中で、どのように明るく、正しく歩んでいくことができるかというのは、聖書の予言の言葉によるのです。チャートのね、これは、これは飛ばします。はい。聖書を学ぶ人は予言を学ぶ人は、我々は予言された歴史のどこにいるかを人々に示さなければなりません。そう。これは聞きたがらないことでしょうけれども。しかし、伝えなければならない警告であり、永遠の福音なんですね。はい。この緑は、見えますかね皆さん、薄く。この緑の方は、神の民の歴史を表しています。赤い方は、 神に反逆する民の歴史を表します。一番最初のページは創世あるいは父祖の時代から十字架に至るまで2ページあげました。そして2ページ目は十字架から永遠に至るまでどんなことが起こるか、これをさっと見ていきたいと思います。神様はご自分の愛による救いのご計画をイスラエルという民族を選んで、彼らを通して誠の神の知識と救いの計画を全世界の人々に知らせようと計画をなさいました。イスラエル。ドイツのこのフレデリック2世という皇帝の前にチャプレンがやってきました。そしたら皇帝はあなたが、これね、この話には、令和にはね、二通りあるんです。一つはこれです。あなたが信じている宗教が本当のものであるということを単純に一言葉で証明してみなさいと言ったんです。一言葉で自分が信じている創造の神様、誠の神様、どうやって皇帝に知らせようかと思って、しばらく考えて、そして王の前に立って言った言葉は何であったかというと、イスラエルという言葉でした。イスラエル。またもう一つの逸話はね、その聖書が神の言葉であることを一言葉で証明しなさいと言ったときに、一言葉、ジュー、ユダヤ人と答えたそうです。まあユダヤ人もイスラエルも同じですからね。そう。イスラエルの歴史は聖書が神の言葉であるという非常に大きな証拠であり、また、天の秘密を表す神が、誠の神であるということを、の証拠の一つであることを、イザヤ書は、神ご自身、私の他に神はない。私は、初めから終わりまでのことを、全部告げることができるということを、予言が、誠の神である証拠であると挙げています。もう一つはね、すべて作られたものを見てみなさい。神が作られた被造物。これは、誠の神は誰であるかということの証明だと、イザヤ書では二つ言ってます。さて、さっと行きますが、その、ここ。ね、そうそうそう。イスラエルの民。これイスラエルというのは、ノアの洪水の後、ノアの洪水ですね。そうそうそう。ノアの子。ノアの子供、セム、ハム、セム、ハム、ヤペテ。ね。三人の子供がいました。そしてノアの夫婦、八人がノアの洪水の時に救われたんですね。そして、やがて、アブラハム、イサク、ヤコブ。ヤコブの名前が変えられてイスラエルとなった。もう小さい島に住んでいる私たちはね、もう このイスラエルのことを知らなければならない時代に来ています。そう。ただもう島国で住んでてね、ウンナナビしか知らないとかね、世界動画県知事がどうのこうのね、今、ドローン的な、世界的な見方をしなければ、世界の行方を知ることができません。そう。で、イスラエルというのができました、名前、ヤコブの名前が変えられて、イスラエルと という名前が付けられました。イスラエルは400年の間、エジプトに苦役奴隷として400年の間過ごすんです。400年経ったらね、聖書ね、面白いですね。聖書の予言というのは重すぎるほど面白いです。だからアイザック・ニュートンは、あの物理学者の晩年はね、聖書の予言の研究に没頭したそうです。その、400年経ってから、出エジプト記12章の51節に、ちょうどその日に、主はイスラエルの人々を、その軍団に従ってエジプトの国から導き出された。誰を神様用いられた？モーセという人物も皆さんよく知っていらっしゃるでしょう。モーセ。ちょうどその日にイスラエルの民がエジプトを脱出したんです。200万人以上の人々。そしてイスラエルの民がずっとカナンを目指して旅するんですが、話を短くして、結局は、約束されたカナンの地、実と蜜の流れるカナンの地に定着するんです。そして、やがて、自分たちも他の国々のように、王様が欲しいと言ったので、神様は譲歩して、王様を与える最初の王はサウロ。その次はダビデ。その次はあの東洋の賢者ソロモン。ソロモン。日本の三将軍みたいだね。え？サウロ、ダビデ、ソロモン。ソロモンは幼い頃から神様の知恵で物事を裁き、実に注目の人物になりましたね。そう。ところが、神様から離れていく。これはどんな時代にも、どんな素晴らしい人にも起こることです。神様からせっかく用いられていながら、廃墟していく。神様に見捨てていく。自分の欲に従って生きるということ。ソロモンは、そうでした。ソロモンは、もう、あらゆる知恵、知識、そして技術、あらゆる事業をした。けども、空の子、一切は空である。ことの帰するところは、すなわち、神を恐れ、神の戒めを守ることだと、結論を出した。で、彼が、廃墟したので、イスラエルは二つに分かれます。南の方のユダと、それから北の方のイスラエル。イスラエル十部族。エルサレムを中心とする、そのユダ。ベニヤミンとユダ族ね。二つに分かれます。そして、イスラエルの民は、また、これも神様、様々な偶像礼拝、ね、バール、アシタロテ、アシラ像、そしていろんな、マルドクといろんな神々を、周囲の神々を取り入れて、誠の神様を見失って、安息日なのかみ、安息日を軽視したために、散らされていく。紀元前722年、イスラエルの民は、アッシリア帝国に滅ぼされる。そして、忽然とどこかに消えていく。そのアッシリア人が、シルクロードを取って日本に来た。この研究も非常に面白い。いずれにしても、イスラエル民は散らされていったんですね。そう。そして、ユダ族が残っているけれども、ユダ族もまた廃墟していくために、バビロン、ね、このバビロンによって、滅ぼされるんじゃなくて、捕虜になっていく。捕虜になること、 70年、ちょうど70年でした。そして、70年経って、エルサレム、自分たちのふるさとに帰ってくるんです。予言された通り、ダニエルという予言者は、エレミア書の予言を研究して、70年経ったらエルサレムに戻ってくることが分かったんです。悟ったと書いてある。そして、ユダヤ教会というのができていく。で、ここで、そうですね。ここでね、世界帝国の、ダニエル書という予言書、旧約聖書ではダニエル書という予言書があります。新約聖書では、ヨハネ、黙示録。ね。で、まあ、一般教会ではね、一般キリスト教会では、この、ダニエル書、黙示録、いろんな象徴があるのでね、獅子や、熊や、ヒョウや、わけのわからない恐ろしい獣、こんなもので、出てくるので、これお化け屋敷だから研究する必要ない。ただイエス様信じてればいいと。けれども、この予言の書を学ぶ者たちは幸いであると、ヨハネに神様がおっしゃったんですね。で、この獣で表されるのは、これは神の民をいじめる権力です。神の民。聖書の予言の中に、モンゴル帝国についてのことは予言されてませんよ。予言されている帝国、国家権力というのは、イスラエル神の民と関係のある国々が予言されているんですね。そう。で、バビロン。ね、これはダニエル書2章、非常に面白い。中学3年の時にこの研究から、あ、聖書は素晴らしいと思って、聖書を学び、そしてクリスチャンになったんですね。バビロンの後に、栄華を極めたネブカデネザル王が、世界帝国を作った。このバビロンの次に、ダニエルは、あなたの国に劣ったもう一つの国が起こりますって、これペルシャの国を予言しました。これみんな翼とかね、ここに肋骨3本あります。みんな意味がある。今日やりません。聖書がね、本当に信じられるか、信頼できるか、これをね、知りたければ、真実を知りたければ、皆さん聖書の予言、研究してください。そして、メドペルシャは長くは続かなかった。その次にギリシャが起こった。氷で表されるギリシャ。ギリシャの次にあの鉄の国ローマの帝国が現れてくるんです。そう。そしてローマの国にイエス・キリストが予言された時に、予言された場所に、予言された民族から神の御子イエス・キリストがお生まれになった。イエス・キリスト、まあクリスマスになるんでね、初めてイエス・キリストのことを聞きますがね、ベツレヘムに生まれた可愛い子供としか面白い物語聞かされてますが、実は神であられる方、万物を作られた目に見えるもの、見えないもの、一切を作られた創造主なる神が人間の肉体を取られて現れたんです。イエス・キリストのメシアの予言について360の予言がある。ことごとく成就しました。イエス・キリストのご生涯。そして予言された時に、予言された通りに、イエス・キリストは十字架につけられた性格そのものでした、ありました。で、急いでいきますが、今度は、次の、そうね、 皆さんのプリントの2ページ見てください。2ページ。十字架から永遠に至るまでの、これをさっと見ていきましょう。はい、イエス・キリストは12人の弟子を持っていました。12人。そして初代教会、純潔なイエス・キリストが教えられた純粋な教えを持つ教会があったんですね。そしてこのグループをワルド派とも言います。ここもね、ワルド派という混じり物のない純粋な聖書を託されたグループですが、ワルド派、ワルデンセスとも言います。ワルデンセス、このことについてね、誰かが改ざんして、百科事典にも、インターネットでもね、間違った情報を与えてる。ところが、この各時代の大僧と、これは歴史と聖書の予言って、この本の中に確実な情報が書かれてあります。で、この各時代の大僧塔を書いたウィリーという人、この人は、この人だけがと言ったら語弊がありますが、ワルデンセスをずっと追って正確な情報を残して、記録を残してるんですね。で、アルビ派というグループも、ユグノー派というグループもいました。で、キリスト教は純潔な教会で始まったんですが、やがて、異教徒を導きたいために、異教の偶像礼拝をキリスト教に持ち込んできた。習慣、教え、儀式をキリスト教の中に持ち込んできたんです。妥協してしまった。キリスト教と異教の妥協、結合がローマ、カトリックというんです。あるいはローマ法王教。みんな、70億の人々はね、まあみんながみんなじゃないですけれども、ほとんどの人がキリスト教というと、ローマカトリックと指さします。ローマカトリックは、キリスト教に異教が混ざり込んできたいろんな教え。ね、聖遺物礼拝、様々な偶像礼拝、それから日曜礼拝、それからマリア崇拝、まあ、たくさんあります。死んだらすぐ天国へ行く。霊魂不滅。肉体は死んでも霊魂は死なない。どこかで生きてる。霊魂不滅。霊魂不滅のゆえに霊魂は生きているから死者と交信できる。話に交わることができる。沖縄ではユタというのがあります。どこの国にもあります。いろんな非聖書的な教えが異教から入ってきて、ローマカトリック教会に日曜礼拝というのが、太陽礼拝が入ってきた。そう。あれ？見えない。消えたりするね。そう。そして、ローマ、法教の、ローマ法王の言うこと。ローマ、カトリック教会の言うことを聞かなかった人たちは、大変な拷問に遭い、そして迫害に遭うんです。これを暗黒時代って言うんです。中世時代、暗黒時代。これがね、なんと1260年間の暗黒時代という、予言の、期間が聖書にあるんです。そして1798年、これいつから1260年始まるかというと、ローマカトリックの法王が自分はこの地上の神であると、ローマ至上権を主張してから、1260年間、ヨーロッパを支配した。そして、ちょうど1798年、 どんなことが起こったかというと、フランスのナポレオン将軍の、ナポレオン皇帝のベルシエ将軍という人が、ローマを捕らえて、そして牢屋にぶち込んだ、ピオ6世よ。そしてローマカトリック教会から政治権力を奪ったんです。予言されていた。確実な予言です。そう。で、その、ローマ法王教がヨーロッパを支配しているこの暗黒時代に、これ謎はなくて、暗黒時代に、マルチン・ルーテルが気づいた。聖書を、鎖につながっている聖書を見た。そして立って読んでるときに、ローマ・カトリックが教えていることは非聖書的であるということを彼は悟って、聖書を読むんです。難行苦行で救いを得よう、平安を得ようとして一生懸命修道院で頑張ってた。ピラトの階段を通って膝で99段のあの階段を登っていたときに、突然雷のごとく彼を撃ったのは、美人は信仰によって生きる。行いではない。難行苦行ではない、良い行いではない。ただイエス・キリストを信じる信仰による、恵みによる救いであると。彼はタタタタタッと階段を降りてきまして、聖書を学んで学んで学んで、そしてついに宗教改革を起こすんです。ね、有名な宗教改革。そして、ローマ法教のこの非聖書的な、教えをいくつも、羅列して書いて、教会の扉に貼ったのがあの有名な95箇条である。特にまとめていると。唯一の権威は法王ではない。聖書のみが法王であると抗議した。人は信仰によってのみ救われると抗議した。そして信教は自由であると抗議した。そして万人、マリアいらない、神父いらない、枢機卿いらない、法王いらない、直接個人はイエス・キリストを通して神に許しを求めることができるということを抗議した。抗議したからプロテスタントと呼ばれた。わかりますか？プロテスタント教会は命を懸けてローマ法教と戦ったんです。その宗教改革の火は全ヨーロッパに広がってきました。そしてついにローマ法教に大打撃を与えて、その結果ナポレオン皇帝の将軍のベルシエ将軍がピオ6世を投獄するという結果になったんです。そう。で、しかしね、プロテストして、抗議して、命を懸け、どれくらいの人がローマ法王教によって、あの純潔なクリスチャンたちが殉教したかというと、8000万から1億と言われています。殉教していた。エレン・G・ホワイトは、裁きに至るまで、数えることのできないほどの人々が殉教したと言っています。そう。そして、さあ、これからのこと、これから天気予報じゃないか、これから未来に起こる世界はどこに向かっていくかということを簡単にお話ししていきます。このローマ法王教は黙示録13章を見ると致命的な傷と書いてある。致命的な傷を受けたあの獣が治っていくというんです。治っていく。で、今やがても なんていうんですか、宗教改革者たちによって、ノックダウンされた。死んではいなかったんですね。傷を受けてノックダウンされたローマ法教は、今度はまた立ち上がるんです。また、やるんです。そしたら、政治的な権力を失ったローマカトリック教会に、誰が政治的な権力を与えたかというと、ムッソリーニでした。時間、どこに、こっち。はい、もう、ほら。はい。はい。はい。ムッソリーニというイタリアの独裁家でした。バチカンという国を与えた。政治権力も与えた。世界で一番小さい国ですよ。だんだんそれが、黙示録7章を見ると、8章を見ると、小さい角と書いてある。小さい角。これね、私が言ってるんじゃないですよ。聖書の預言が言ってる。だからね、本当のこと、真実を知りたければ、聖書を皆さん読んでください。様々な偽りの教えに、もうなびかせられることはない。真実一路に進んでいくことができます。やがて、致命的な傷は完治します。やがて治ります。今、世界で一番影響力のある人とは誰ですか？プーチン？習近平？トランプ？世界で一番小さい国のローマ法王です。どの国の指導者もローマ法王に謁見に行くんです。まあ、面白くてたまらない。テレビで政治評論家、軍事評論家、いろんな評論家やのね、全く推測です。どこに向かっていくかということを、聖書の予言が確実に過去に成就されたことを知ると、これから起こることも確実に成就することがわかる。さて、このね、黙示録13章を見るとね、ローマ法が復活する。この三重冠かぶってますね。今、フランシス王はイエス様のようなパフォーマンスしてますよ、皆さん。パフォーマンス。演技です。人々を導き入れるために。魚ね、面白い魚、鼻の上にね、ミミズみたいなこう、ね、餌をこう、出すんだそうです。そしたら魚餌と思ってね、それに飛びついてからパクッと食べる。餌です。平和、安全、人権擁護。なんだ？愛。一致しようと言って。で、アメリカ合衆国にもう一つ、黙示録13章にもう一つの国が出現することが書いてある。13章の11節から。アメリカ合衆国です。ほとんど人の住んでなかった大陸にたくさんの人たちがヨーロッパから逃げてきた。なんで、ヨーロッパでね、大変な宗教迫害があったんです。彼らは自由を求めてアメリカにやってきた。そしてプロテスタントの国を作ったんです。プロテスタント。我が国は二つの原則。信教自由。そして共和政体。民主主義ですね。民主主義。王がいない。皇帝がいない。この二つの原則で、これほど祝福された国はどこにもありません。ところが、予言によると、あの旧教の、その、ローマカトリックと、そしてプロテスタントの国、アメリカが癒着することが予言されている。そうなってる、今。そして、 アメリカはプロテスタントの国ですよ。こんな国どこにもない。もうインターネット見たらわかります。どの大統領もね、必ず聖書に手を置いて誓うんです。誠実に公平な政治を行うと。ところがトランプ大統領はね、就任以来3000の嘘ついてるそうですよ、3000。いずれにしてもまだプロテスタントの国であるんです。ね。その国とね、ローマ法王教と癒着することが書いてある。癒着して、どうする？今度は世界を支配する。新世界秩序。世界統一政府。もう皆さん、もう何回も聞いてる人がいると思う。聞かない人のためにね。これあげませんよ。大事なもんだから。アメリカの1ドル紙幣に初めて見る人がいると思いますが、ここに三角があります。面白い研究です。三角。この下にね、ノーバスオードセクローラムというラテン語が書いてある。ラテン語。なんで英語の国アメリカにラテン語で書いてあるの？非常に神秘的な紙幣です。新世界秩序。で、皆さん、もう少しね、そこあるから、人類の歴史をね、どういうふうに数えますか？紀元前、紀元後。もう耳にタコができるくらい聞いてる人もいますが、初めての人。話します。紀元前、紀元後。で、紀元前のことを英語で BC と書く。紀元後のことをラテン語で AD と書く。一方は英語で Before Christ。一方はラテン語で我らの主の日、あのドミニ。ラテン語。ラテン語と英語。そう。ラテン世界と英語世界のアメリカが世界統一政府を作るんです。そしてアメリカ合衆国は、かつてヨーロッパを支配したローマ法王教を高めて、ローマ法王教が世界を支配する。というふうに、助ける。支援するんです。皆さん、中国がアメリカをしのいで、覇権を握ると思いますか？そんな風にね、評論する人たちもいる。ダメダメダメ。ロシア、ダメダメダメ。北朝鮮、もうアメリカ大統領とまた会うことに、アメリカに行くんですよ。あんなにね、こうなってたのに、アメリカ様様に行くことになってる。世界は急激に変化していきます。どこに向かって、新世界統一政府に向かって。そして、誰がその頂点に君臨するかというと、ローマ法王です。これは間違いがありません。予言にそう書いた。ローマ法が。平和の使者。もう誰も、どこの国の指導者もね、平和にすることができない。どんなに沖縄で平和運動をやってもね、成り立たない。平和の使者、あの法王しかいないと、指導者は思ってるんです。けれども、それは、決して聖書の予言によると、成り立たない。世界、国際連盟があった。もう戦争やめよう。第二次世界大戦が終わった、国際連合と UN 作った。戦争やまない。今度は、新世界秩序。 世界統一政府を作ろうとして、今世界が混沌としているんです。その混沌とした危機、混乱をやがて統合して世界政府ができたときにローマ法王が君臨するんです。そしてそうですね。まあいろんなことが起こっています。もう非常に近い。これはちょっと一つだけ見せたいと思うんです。あれ？次のスライド。もう一つ。あ、これ。はい。その前。はい。一つだけ。自然災害ももちろん、経済危機ももちろん、政治混乱ももちろん、いろいろあります。世界の不道徳。ね。そして、だけど一つだけ言っておきます。ローマ法王教にプロテストして、そしていろんな教派、キリスト教会、プロテスタント教会ができていきました。これが今、再び合流して一致する。そして、どこに一致するかというと、ローマ法王教の元に帰っていくんです。マルチン・ルターが命を懸けた。あの、ルター教会が真っ先にローマとそれからルーテル教会一緒になりましょうと言って調印しました。1999年。そして去年は各地でセレブレーション。祝賀会が各地の教会で持たれました。宗教改革。500周年記念といって。これみんな意味があるんです。教会。エキメニカル運動。エキメニカル運動というときにはね、この、プロテスタント教会、書いてないか、3万3000もあるんですよ、みんな。カトリック教会は2つに分かれましたね。ロシア教会、西ロシア教会と西のローマカトリック教会。で、プロテスタント教会は3万3000の派に分かれているんです。戻りますね。はい。で、今我々はここに住んでいる。今、これからこの事件が起こる。何かというと、これは、日曜日は全世界の人々を一斉に休む。家族と健康のために。と言うんですけれどもね。それが進んで、日曜礼拝するように強要していくという事件があるんです。この日曜礼拝というのはね、黙示録13章を見ると、獣の刻印とあります。ローマカトリック教会の特別な権威の印。日曜日で全世界を統一する。そう。そして今この直前に我々は住んでいるんです。で、神の刻印は、印は、エゼキエル書20章の12節、20節を見ると、安息日が私とあなた方との間の印であるというの、これ印ね。ローマカトリックの印は日曜日だと彼ら自分たちで言ってるんです。これが皆さん、我々の運命を決定する事件になってきますよ。大きな嵐がやってきます。我々の良心を揺すぶり、信仰を揺すぶり、そして本当に命をかけて、誠の神。私たちのために命をかけて、十字架にかけてくださったイエス様を愛するか、真理を愛するか、それとも人間の戒めに従うか、人間法王に従うか、みんな一人一人、 決定しなければならないんです。それ、これ天気予報よりももっと確実です。ね。このゲストが、嵐がやってきたとき、残念なことに、このね、この宗教改革の後に、サイリン運動が起こった。サイリン運動が、黙示録十二章で女の残りの子ら、レムナントと言いますか、神の戒めを守り、イエスの信仰を持つ、あるいはイエスの証を持つ教会として、最後の、地球最後の使命が委ねられた教会がある。それは、セブンスデーアドベンチストと言うんです。実はね、セブンスデーアドベンチストというのは、19世紀の半ばに生まれたのではありません。第7日目、安息日、イエス・キリストの来臨教団というのは、アドベンチストというのは、旧約時代もありました。新約時代、霊的なイスラエル、このレムナント、一番最後の時代にね、サイリン運動が起こり、そして女の残りの子らが、子らとして名前をセブンスデーアドベンチストとして命名された。第7日目を安息日を守り、十戒を全部守り、そしてイエス・キリストを信じる信仰を持ち、イエス・キリストの証を持つ教会として生まれた教会でありますが、最後の誠の教会は私心からこれ以外に誠の教会ないと信じています。同じ愛するセブンスデーアドベンチストの教会からどう扱われようと、私はセブンスデーアドベンチスト誠の教会であることを信じてやめます。予言の教会だから。が、いいですか？アメリカが子羊のような角、獣、アメリカが竜のように、サタンのようにものを語る。憲法改定。同じように、セブンスデーアドベンチスト誠の教会であるけれども、セブンスデーアドベンチスト、多くのものが、振るわれてしまう。多くのものは信仰を捨てる。安息日を捨てる。日曜礼拝に加わる。ローマ法に従う。この結果になるそうですよ。今の世界1800万人、セブンスデーアドベンチスト教会員。多くのものが信仰を伏せると言われている。ここに、このね、皆さんのプリントにある。赤くなっていくね。多くのもの。その代わり、真実な真理を愛し、そして、子羊が行くところはどこへでもついていくという、清められた人たちによって、その、すべての人々に永遠の福音が述べ伝えられるとき、この赤いところからね、バビロン、混乱、バビロンからたくさんの人が出てくるそうです。そして、出てきて、最後の、まあ、14万4千って初めて聞く人もいると思いますが、最後の清くて傷のない栄光の姿の教会が出現する。今のセブンスデー教会見ても、まだこの状態ではありません。どこの教会見ても、腐敗しています。そして、最後のその使命が述べ伝えられて、そして獣の拝んではならないよ。竜、心霊術に惑わされてはならないよ。獣の像。獣の像というと、なんだ？この、宗教権力と政治権力を結合した、この勢力に屈してはならないよという使命が伝えられるときに、多くの者が、良心に従って、真実を選ぶ時が来る。そして、全世界の人々に、70億の人々に、短期間で、世界伝道終わります。 そして最後の人がキリストを愛するか法に従うかということが決まって、永遠の運命が決まると、ミカエルが立ち上がる、ダニエル書12章1節、そして恩恵観が終了する。そう、ちょっと大きくしてくれる？これ大きくなってる？ん？そうもっともっと、はい、そう。そしてね、一旦この事件が起こると、これ天気予報じゃない、聖書の予言、この事件が起こると、もうキリストの再臨が非常に近いことを知ることができる。この日曜休業令、日曜遵守令、従わなければ売ったり買ったりできない経済的なボイコットがなされる。これ、迫害、小さな悩みの時と言いますけれども、今度は恩恵観が終了すると、イエス・キリストは天で最後の取りなしをしておられる。父を、彼らを許してください。この地上における災難、悲惨、早く終わりを遂げたいです。彼らの罪を永久に取り除きたいですね。取りなしをしておられる。十字架で流された血を持って私たちのため取りなしをしておられる。一旦この世界に世界的な日曜休業令があると、短期間に世界の伝道は終わります。三つの予言期間があります。約3年半経つと、待ちに待っていたキリストの再臨があるんです。キリストの再臨は、傷のない栄光の姿の教会が出現したときに、迎えにおいでになると、エペソの、5章の27節に書いてあります。なぜイエス様はまだこの地上においでにならないかというとね、こういう教会まだ見当たらない。死身も死はもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためにおいでになるって言うんだから。予言を知ることは非常に大事です。なぜならば、どんな備えをしたらいいか分かってくる。だけど予言を知るだけでは、主よ主よと言っても、私はあなたを知らないと言われることがあり得るんですね。大事なことは、最後の清くて傷のない栄光の姿の教会。幸いなるかな。心の貧しい人は、と、ね、マタイの5章に言ってますね。その途中にね、心の清い人たちは幸いである。皆さん、予言の研究をすることは非常に大事です。が、我々の心、イエス様の心にかたどって作り変えてもらわなければ、セブンスデーアドベンチストではない。嫉妬、妬み、恨み、つらみ、誹謗中傷。我らの心には本当に汚いもの。チャンスがあれば、機会があれば突発的に起こってくる罪があるんです。それ全部清めていただかなければならないんですね。そう。キリストの再臨。これが我々の手と書を見ると、祝福に満ちた望みと書いてある。クリスチャンのもう最大の希望は、キリストが栄光のうちに千々万々の御使いたちを率いておいでになる。そして、死も痛みも叫びも悩みも涙もない。永遠の平和のお金に我々を連れていく。この予言が非常に大事なためにね、サタンは目白く ダニエル書をねじ曲げて、いろんな予言がまたあります。自分で聖書、予言を研究してください。キリストの再臨の時に我々復活するんです。第一の復活と言います。千年の間、天で過ごします。地上に復千年説という教えられている。この地上にね、ハルマゲドンの戦いが起こって、その後に、千年の平和の時代が来ませんよ。聖書によると、キリストの再臨の時に千年間天で過ごします。千年間終わったら、ああ、これもね、素晴らしい。神様は、悪人が滅びるのを好みたまわない。だけど仕方なく、神様決して強制なさらないからね。自分で神が使わされたイエス・キリストを選んで信じる者を救うんであった。強制的に天国に連れて行かない。だけど、なぜあの人が滅びるか、なぜあの人を尊敬したあの人が天国にいなかったのか、いないのか、全部公平な裁きをするために、全宇宙に、そして本人も理解した上で、人、用が天から降ってきて、持つ、縮めて。そう。人、用が降ってきて、この世界を新しくするんですね。地球の再創造、新天、新地です。黙示録21、22章。だから我々の希望はね、イエス・キリストが再びおいでになるということです。黙示録11章の18節にね、地球を滅ぼす者どもを滅ぼす時が来ましたと書いてある。これから諸国民は怒りますよ。怒り狂います。戦争と戦争、民族と民族の、宗教と宗教の争い。聖書を見ると、諸国民は怒り狂いましたが、あなたも怒りを表された。と、黙示録11の18節に書いてある。地球を、地を滅ぼす者どもを滅ぼすために。人間が自分自身で地球を滅ぼそうとして、今、いろんなことをやってますが、神ご自身が介入なさる。そして千年の間、第三降臨と言いますが、その時に、悪人たちは復活して、そして悪魔に扇動されて、そして聖なる都を包囲して、そして最後の戦いをするんですが、人用から、天から降ってきて、サタンと悪人を永久に滅ぼす。ね。キリストの再臨。皆さんね、ご利益の宗教。自分中心の宗教じゃなくて、神様中心の信仰を持ちたいですね。自分が早く死も痛みも叫びもない、天国に行きたいということじゃなくて、キリストのために作られたんだから、キリストのために救われたい。キリストと共に永遠に過ごしたい。キリスト中心の信仰の持ち方。自分にどんなご利益があるかじゃない。我が栄光のためにあなた方を創造したと主は言われる。そういう信仰をね、東大の南原茂先生も再臨信仰を持っていました。その次の柳原忠夫先生も、もうキリストの再臨以外に人類の望みはないと、この素晴らしい信仰を持つものとなってほしいと思います。最後に、 ホノルのある、ある、この、ほ、これ、オアウフォーって言うんですか。オアウフォーでね、先月、60年ぶりの、その、大ハリケーンが来るという、その、予報があったそうです。大ハリケーン、あの、平和な島。そしたら、3日間、すべての期間は閉鎖。ホテルも、学校も、そして空港も3日間閉鎖したんです。そして外出は禁止。3日間。ところがね、雨一滴も降らなかったそうです。どんな反応があった？ほら見ろ。ね。日も、しない嵐が来る来ると言ってね、人を騙して、そして人を脅かして、そういう言葉が流行したそうです。皆さん、聖書の予言は狼少年のようなものではない。確実に遅く見えているようでも、確実に必ず予言されたことが起こるんです。ああ、話したいことがいっぱいある。北朝鮮、金運先生、運さんが大統領に会うためにアメリカに行きます。不思議なこと、異例なことが次々起こる。そして、来年はフランシスコ法王が日本に来るそうです。日本を植民地化するためにフランシスコ・ザビエルが来ました。日本の副総理の名前はフランシスコ・アソ。法王、カトリックの方はフランシスコ・法王、サン・フランシスコ。珍しいことが起こりますね。まあ、異例なことが次々起こります。もう終わりの時は急速に進んでいきます。聖書の予言で我々ははっきり知ることができます。確信を持つことができます。平安をに過ごすことができます。希望を持つことができます。慈しみ深い天皇お父様、あなたの確実な予言の御言葉を感謝いたします。この世においてどんな苦しみ悩み、個人的にどんなに暗闇に追いやられても、約束の御言葉を信じ、そしてその暗いトンネルを通り抜けていくことができますように、希望と勇気と信仰、そして歌いましたその賛美歌が我々の日ごとの祈りとなりますように、神戸を垂れていらっしゃる一人一人の上にあなたの豊かな祝福、また問題の解決を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ 0980-56-2881 ファクシミリ0980-56-2881 E メールアドレス contact@smininstry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.sriministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。